聖書の箇所をお読みしたいと思います。文章は使徒の働きの9章1節から20節、新約聖書の250ページをお開きください。
使徒の働きの9章1節から20節までです。ではお読みいたします。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声を聞こえても誰も見えないので物も見えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので彼は主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウルという名のタルソ人を尋ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのです。しかしアナニアは答えた。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの聖徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから与えられています。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入りサウロの上に手を置いて言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気になった。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスの言葉を述べ伝え始めた。以上のところから寄り添う人と題しまして先生から御言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。先週は渡辺先生に来ていただきまして修養会を開かせていただきました。礼拝メッセージとともに先生の 取り次ぎから私たちに与えられている神様の恵みの豊かさ、またそれを受け取っていく信仰の大切さ、信仰生活の恵みを教えられていきました。本当に感謝でした。いよいよ来週はアドベントになります。クリスマスになりますので、夏から始まったイエス様と出会った人の最後、今日は使徒の働きからアナニアを見ていこうと思います。私たちが聖書を読んでいくとき、パウロという神の選びの器に託された働きの大きさ、重さを思わないではいられませんけれども、その背後に一人の人、アナニアという人物がイエス様から託された大切な役割を担ったことを忘れてはなりません。今日はこのアナニアを見ていこうと思います。最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは私たち一人一人を名を呼んでご自身のそばに引き寄せ、主イエスを知る者、主イエスの十字架の恵みに預かる者、永遠の命を受け継ぐ者として私たちを導いてくださったことを心より感謝いたします。今この時あなたの御前に出させていただいております。目には見えませんけれども、このところにご臨在くださって私たちの礼拝を受け取ってくださっていること、私たち一人一人を探ってくださり、内なるものを知ってくださり、また私たちの歩みをご覧くださっていることを覚えます。どうぞ私たちのうちにある痛みを癒してください。恐れを取り除いてください。またあなたに逆らうところがあるならば、主を正してくださいますようにお願いいたします。汚れがなお残っているなら、あなたが私たちに示してくださった十字架の恵みをもって私たちを清めてくださり、雪のように白くされたものとして、清い衣を持って出ていくことのできるものとして、あなたの御前に立たせてくださいますようにお願いいたします。またこの週、私たちはあなたから使わされていきます。私たちの歩みを私たちは分かっておりませんけれども、あなたはすべて知っていてくださいます。そこにどんな方が備えられ、またどんな方と出会い語り、また私たちがそこで何をしていくべきなのか、あなたはすべてを知っていてくださいます。私たち以上に理解していてくださって、思いもよらぬことがあったとしても、あなたが私たちを導いてくださることを感謝いたします。どうぞこの時あなたを信じ委ね礼拝して、新しい一週間を始めていくことができますように、私たちを整えてください。またどうぞまだ主を知らない方々が主を知っていくことができるように、私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。言葉の足りないものです。行いの欠けたものです。でも主のご臨在をいただいております。どうぞあなたのご臨在を運ぶものとして、そこに主イエスの恵みを運びうるものとして、私たちを用いてくださって、一人でも大切な方がイエス様を信じることができるように、心開いていくことができるように、私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。足りない祈りを持って取りなします。私たちの祈りの言葉を祝してください。祈りのうちにあなたが届いてくださって交わりを祝し、いよいよあなたの御言葉を 語りにふさわしいものにと変えられていくことができますようにお願いいたします。今も苦しみの中におられる方々がいらっしゃることを覚えております。主よ、どうぞそば近くにおいでくださって、少しでも痛みを和らげてください。苦しみを取り除いてください。回復を与えてくださいますようにお願いいたします。望みの見えない戦いの中に置かれている方々、どうぞ主が覚えてくださって、希望を見せてくださるように、望みを見せてくださるように、平和を備えてくださいますようにお願いいたします。くすしいあなたの御業を表してくださって、あなたからの平安を味わうことができるように、日常を取り戻していくことができるように、どうぞ憐れんでくださいますようにお願いいたします。差し伸べられているすべての手があなたにあって尊く用いられていくことができますように、指導者たちにあなたへの恐れと真の知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。すべてのところで持たれている、世界各地で持たれている礼拝の上にあなたの祝福を置いてくださり、そこにひれ伏すお一人お一人を通してもあなたの御業が進められますようにお願いいたします。すべてのこと御手に委ねます。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先々週、使徒の働きの26章、そこにある書かれているパウロの証から、パウロとイエス様の出会いについて見させていただきました。今日の箇所はの中心はその出会いに続く神様の導きです。前に見た26章のパウロの証を思い起こしながら、今日の9章を見ていこうと思います。ここではサウロと呼ばれている人物、後にパウロと呼ばれるようになりますけれども、彼はイエス様に会うまではユダヤ教のパリサイ派のエリートとして誇りを持って生きていた人物です。律法を守り、先祖からの言い伝えに従って生きる、正しい行いこそ神に満足してもらえると固い信念を持って生きておりました。このサウロの律法への熱心さが神の許しの恵みを信じるクリスチャンへの敵意となります。また十字架にかけられたお方を神とも救い主とも呼んで崇める愚かしさにも彼は我慢がなりませんでした。こうしてイエス様に対する敵対心とクリスチャンに対する憎しみに燃え、一心不乱にクリスチャンへの迫害へと向かっていったのがサウロです。一節。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、二節ではダマスコの諸教会宛ての手紙を求めた、それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。エルサレムのクリスチャンの中には迫害を逃れて遠方へと逃げる人が次々と出てまいります。サウロは彼らを追いかけ、さらには国外で信仰を持ったクリスチャンにまで手を伸ばし、それが男でも女でも構わず見つけたら縛り上げエルサレムに引っ張ってきて殺害しようとダマスコへ進んでおりました。ダマスコというのはパレスチナの中心土地の一つです。肥沃な平原にあって、また街道の合流点として古くから商業都市として栄えておりました。ダマスコはアブラハムの時代からユダヤ人にはさまざまな関わりのあった町で、聖書にしばしば登場してきます。この時代の歴史家ヨセフスによると、ダマスコには1万5000人以上のユダヤ人と多くのユダヤ教への改宗者がおりました。で、その中からクリスチャンになる人が出てくるわけです。 ガリラヤで多くの人を癒しておられたイエス様の噂は地理的には近いダマスコに伝わっていったと考えられます。またペンテウコステでペテロの説教を聞いた人、聖霊を受けた人がダマスコに帰って福音を広げた可能性もあります。ダマスコには迫害によってエルサレムを逃れた人たちが移り住むだけではなくて、すでにその町にはイエス様を信じる人たちが起こされておりました。どれほどのクリスチャンたちがいたのかは分かりません。サウロはユダヤ教から、その町でユダヤ教からクリスチャンたちになっていく人たちがさらに増えていく脅威、何よりもその町でクリスチャンたちが証しをしていることに怒りを燃やして、クリスチャンたちを根絶やしにしなければとダマスコへ向かったわけです。けれどもその道の途中、太陽の光さえ霞むほど輝く光に照らされて目が見えなくなり、イエス様の御声を聞きました。前回の26章にありました、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。この時のサウロというのはクリスチャンであるならば男でも女でもということですから、おそらくは大人も子供も構わず殺してやろうと、処刑してやろうと息巻く、なんとも残忍な狂気に満ちた人物であります。けれどもそれをとどめられたイエス様の言葉はあまりにも優しく慈しみに満ちあふれるものでした。トゲのついた棒を受けるのはあなたに痛い、あなたの生き方はトゲのついた棒を蹴るようなものだ、あなたは痛くないのか。こうして主の光に照らされた彼は視力を奪われていきます。3日間、9節です。3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。受けた衝撃は大きく、ただ主の前にひれ伏すばかりでした。自分は熱心に神に仕えていると思い込んでいた、自分は正しい、神に喜ばれることをしているんだ。けれども実際には反抗し敵対し続けていただけでした。自分の愚かしさと罪深さを知らされます。神の怒りを受けるべき自分に気づかされます。神は私を滅ぼすこともおできになる。ところが神様の御思いは深く憐れみに富んだものでした。イエス様はサウロに驚くようなことを語られております。6節です。立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。イエス様は迫害するサウロに対し優しい言葉をかけられるではなくだけではなくて、サウロに対する大きなご計画をお持ちでそれを語られます。あなたはそのまま自分の生きたいように生きてはならない、自分の満足を求めているその道はただ自分を痛め苦しめるだけだ、あなたのために私が備えた新しい人生がある、そう語りかけていただきました。私たちも一人一人に神様のご計画があります。備えてくださっています。けれども神様の計画に逆らおうとする罪深さを私たちも持っています。認めようとしない反抗心、トゲのついた棒を蹴って痛みをこらえながら反抗しても自分の人生を生きていこうとする頑固さを私たちは持っています。でもどこかで神様は優しく気づかせてくださるんです。あなたは痛くはないのか。人生を揺り動かされるような出来事にさらされ中断させられ、どう生きていけばいいのか、 どう進めばいいのか、途方に暮れることがあるかもしれません。でもそこで神様は私たちの反抗心や愚かしささえも包み込むもっと大きな計画を持っておられて、それを私たちに知らせてくださいます。その計画を成し遂げてくださる愛と温かさに包まれているのが私たちの人生です。サウロはこの大きなご計画に包まれ導かれて神に用いられていくことになります。そしてもう一人、アナニア。彼も彼の神のご計画の中で導かれ、神の御業のために用いられます。彼もまた自分を包む神様の大きなご計画に用いられようとするその前に、御言葉に驚かされ戸惑い、一旦は反抗を試みます。アナニア、十節です。さて、ダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主をここにおりますと答えた。アナニアは素晴らしい信仰の人でした。使徒の働きの22章にはアナニアについてこう書かれております。立法に従う敬虔な人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良い人物。すべてのユダヤ人に評判がいい、すべてのユダヤ人から敬われるような信仰深い日々を過ごしていたのがアナニアでした。ですから主に呼ばれた時、すぐさま主よここにおります、答えることのできる主と親しい交わりをいただいておりました。サムエル記に登場するダビデに油を注いだ偉大な預言者サムエルのように、主の御前に生きる人でした。主は彼に言われます。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウルというタルソ人を名のタルソ人を訪ねなさい。ダマスコというのは城壁に囲まれた町で、その東門から西へまっすぐと呼ばれるメインストリートが通っておりました。その通りに面するユダの家はおそらくサウロたちのダマスコでの滞在地になっていたんでしょう。その家に行くようにという主の言葉にアナニアは驚き抵抗します。信仰深い神様にすぐに答えれることのできるアナニアですが、彼のような人物でさえ素直に聞くことのできない言葉が語られます。彼は主に抗議をいたします。13節、この人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかと聞きました。14節、あなたの名を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから与えられています。あなたが命じられるその人物はエルサレムであなたの生徒たちに悪を働いたものではありませんか。あなたの名を呼び求めるすべての人を捕獲するために来た人物ではありませんか。そんな男のところにどうして私は行かなければならないんです。あの危険気ままりない男のところに本気で私に尋ねようとあなたはおっしゃるのですか。けれども畳みかけるように強く主は命じられました。15節、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。神様のご計画は私たちの想像もつきません。想像を超えております。どうして、なぜあえてあの人を用いられるのか、なぜ彼でならなければならないのか、他に人はいるはずでしょう、なぜあの凶暴な男なんですか、それを今私に信じろというのですか、信じて私に行けとおっしゃるのですか。昨日まで自分たちを捕らえてくるサウロという迫害者のために心を悩ませていたあ 間に合うです。何とかして迫害者サウロから群れを守らなければ必死で祈ってきたはずです。ところが神様がなさったのは、サウロが迫害を諦めてエルサレムに帰ったとか、命を奪ってきた彼に神様が怒りを注いで撃たれたとか、そういうのではなくて、もしそうであればアナニアは感謝し主を賛美したはずです。主は私の祈りに応えてくださった。ところがです、神様は選びの器だとおっしゃるんです。神にとって役立つもの、かけがえのないもの、尊いものとして私は用いる。そんな憐れみが、そんな恵みがありえるのか。アナニアには納得がいきません。幾人も殺してきた人物が、あの残忍な男が、神が尊く用いようというのか。そのために自分が行くというのもしっくりきません。あの人がこれまで、あの男がこれまで自分たちになしてきたことを思えば、顔も見たくない人物です。会いたくもない。実際にそれだけのことを彼はしてきました。アナニアには神の憐れみに満ちた温かず、迫害者さんも包み込むそのご計画を受け止めるには大変な葛藤があったと思うんです。さて、もう一度サウロに目を向けてみましょう。サウロは自分は正しい道を進んでいると思ってクリスチャンを迫害してきました。でも神にとどめられます。間違っていると知らされます。その主は優しく、それで痛くはないのか、辛くはないのか、諭されました。その上で神様のご計画があると知らされます。迫害する側の人間が迫害される側の先頭に、今までサウロを慕い敬い信じてくれた人たちは、当然彼に激しい怒りをぶつけてくるはずです。友人も家族も失います。それは彼が今まで積み上げてきた人生を放棄することになります。その先の人生は過酷な人生となるはずです。16節、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。これからは彼はイエス様の十字架を担います。イエス様の十字架の欠けたところを補っていく人生になります。サウロはこの神様のご計画にどう応えていくのでしょうか。前に見た26章で彼はアグリッパ王の前でこう証ししています。週法にも26章の19節というところを記させていただきました。26章の19節を読ませていただきます。こういうわけで、アグリッパ王よ、私は天からの幻に背かず、こう言っております。私は天からの幻に背かず。彼は神様のご計画を受け入れます。でも胸を張って従った、従いましたとは彼は言えなかった。従ってきましたと言わないで、ここでは背かずと言っております。私は背かないというのは、自分の愚かしさに目を開かれた人の言葉だと思うんですね。ただ私は神の言葉から離れないで、ただ御言葉に寄り添って生きるしか、もうそれしかないんです。神様は私をどう導いていかれるのか自分にはわからない。自分は間違えるものなんだ、 だから自分には分からない、自分にできるのはただいつも神の言葉から離れないでいること、離れないようにすること、日々常に御言葉から離れず背を向けることもせず、ただ御言葉に自分の身を寄せるように、自分の身を預けるように委ねて任せて、それが天からの幻に背かない生き方と彼が証しする意図だと思うんですね。自分の判断でこう主は言われているんだ、さあ頑張るぞじゃなくて、ただ御言葉に身を寄せて自分を預けて委ねて、ただ寄り添うように生きていこう。アナニアも同じではなかったでしょうか。エルサレムのサウルの暴挙はいくつも耳に入ってきていました。いきなり行けと言われて、神の器だと告げられて、確信を持ってサウルのものに元に出かけていけたわけではないと思います。不安も恐れもあります。果たして彼が本当に神の器となりうるのか、彼は変われるのか、彼のアナニアの心には納得できないざわざわした感じがいっぱいあったと思うんです。でも主はそのために自分を使わすとおっしゃった。どうして私が行かなければならないんですか、私でなければならないんですか。心に浮かんでくる問いかけもあったでしょう。でも彼は天からの幻に背きませんでした。主の言われた通りにしていきます。御言葉に寄り添い、神様のご計画に寄り添って出ていきました。このようにサウロもアナニアも唐突に神様から御声をかけられ、思いもよらない神様のご計画を知らされ、それに寄り添っていきます。サウロは自分の道を止められ、全く逆の方向へと進むように命じられ、アナニアは自分の心の思いとはまるで違うことを命じられ、それぞれに納得できない、抵抗したい言い訳、山のようにあったし、先のわからない不安もたくさんあった。でも二人はそれぞれに神様のご計画に寄り添っていく、神の御言葉から離れない、そしてご計画に生かされていきます。私たちの人生にも神様が立ててくださったご計画がそれぞれにあります。反抗し抵抗しても、それすら大きく包んで用いようとしてくださる神様の温かい大きな愛で覆われた計画があります。私たちにも恐れはあるでしょう、不安もあるでしょう。でも天からの幻に背かず、御言葉に寄り添っていく、神様のご計画に寄り添う私たちでありたいと願わされます。3つ目のポイントに目を向けていきます。17節、そこでアナニアは出かけていって、その家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。神のご計画に寄り添うアナニアは迫害者であったサウロのもとに来、サウロの上に手を置いて言います。兄弟サウロ、兄弟サウロ、昨日まで、ついこの間まで自分たちを苦しめ傷つけ命を奪ってきたその人物に、アナニアは神が立てられた彼への計画を受け入れて優しく語りかけました。兄弟サウロ、するとその時サウロの目を覆っていた鱗のようなものが落ちるんです。 18節。すると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。サウルの目は開かれ、洗礼を受けて神の器として立ち上がっていきます。サウル、確かに神の選びの器です。けれどもアナニアが信じて受け取った神の言葉が語られたその時、その瞬間、目を覆った鱗が取り除かれたんです。そして聖霊が注がれたんです。ここからサウロは神の器として神のご計画に寄り添っていくことになります。サウロが神の器パウロになるにはアナニアが必要でした。信じて従う、神の御子ご計画に寄り添っていくアナニアがなくてはならなかったんです。さて、神の器であるサウロ、主はサウロを選びの器と呼ばれました。器というのはどのような存在でしょうか。器は何かを入れるものです。中に何を入れるかでその器の価値が変わります。神の器に満たされなければならないのは聖霊であって自分の熱心ではありません。サウロはかつては自分という器の中に自分の熱心さだけを満たしてやみくもに走っておりました。でも天に向かっては固い覆いを彼はかけていたんです。そこで神様は彼の熱心にストップをかけ、行き詰まらせ、神様の器とするために、聖霊に満たすために彼の歩みを止めさせ、アナニアを使わされました。アナニアが神に使わされ、神の言葉を告げた時、彼の覆いは取り除かれ、彼は神の器とされるために聖霊が注がれます。神のご計画に寄り添う生き方がそこから始まります。聖霊に満たされ、聖霊の力によって、聖霊の支えによって、聖霊が導かれるままに、彼はただ御心を行わせていただく器となります。私たちは互いにアナニアとパウロです、サウロです。互いが神の器として用いられるために、互いのために使わされていきます。先週の渡辺先生の研修会で教えられたように、ハリネズミの憂鬱はあります。互いにトゲを持っております。恐れがあり、また恐れさせるものです。互いに神のご計画があることを認めても、そのために自分が用いられ使わされ、兄弟と親しく、姉妹と親しく、優しく神の御心を語り合うのに抵抗を覚える時があるかもしれません。逆に使わされてきた兄弟姉妹の言葉に恐れや警戒心で応答して、神の御心やご計画に寄り添わないことがあるかもしれません。けれども、共に使わされ、使わされた兄弟姉妹を受け入れる歩みの中に、サウロとアナニアの間で起こったように、聖霊の満たしが与えられ、互いに神のご計画のために用いられる祝福があることをこの朝覚えたいと思います。主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。主が私を使わされました。あなたが聖霊に満たされるためです。 兄弟姉妹の交わりの祝福がここにあります。寄り添う人、それはまず第一に神の御言葉とご計画に寄り添う人です。神のご計画御言葉に寄り添って、それから兄弟姉妹に寄り添っていきます。この順序は大切です。そこに聖霊の満たしがあり、また神のご計画があり、なされ神の栄光が表されていくことを私たちは覚えたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの愚かな歩みの中にあなたが届いていてくださることを感謝いたします。私たちの固くなさも愚かしさも反抗的なその意地もあなたはすべて分かった上で、大きなご計画を持って私たちを見つめ、あなたのご計画に生かそうと私たちの人生を捉えていてくださることを感謝いたします。時に自分を痛めるような愚かな歩みをなし続けてしまうことがあります。自分で方向を変えることもできず、止まることもできず、どうすればいいのかわからないままに突っ走ってしまうこともありえますし、ただなんとなくだらだらと決心のつかないままそれまでの歩みを続けてしまうこともありますけれども、主よ、あなたは本当の幸いな道へと私たちが歩みゆくためにとどめてくださり、御声をかけてくださり、兄弟姉妹の交わりを通しても語りかけてくださって、あなたの聖霊に満たし、聖霊の導きの中で幸いな道を歩むようにと促してくださることを感謝いたします。自分の人生を分かっているものではありません。自分の道が分かるようなものでもありません。ただあなたのご計画に寄り添いたい、御言葉に寄り添いたいと願います。どうぞ日々御声をかけてください。兄弟姉妹との交わりを通しても私たちを生かしてください。私たちが互いに受け入れ合い喜び合える、そのような存在でありますように。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。